ちは、ももこです。今日は9月の17日、夕方の3時を過ぎたところになります。前回の、配信に久しぶりにレターが届いたので、ちょっと読み上げたいと思います。前回ね、センスについて思うことっていうタイトルで、お届けしたんですけど、この放送を聞いてくれている人は知ってるかなと思いますが、よいこパン教室のたかちゃん、たかこ先生からメッセージを、レターかいただきました。読み上げます。ちょっとたかちゃん節で読めるかっていうのはちょっと置いといて、読み上げます。いやー、センスについて…こりゃ語り明かしたい内容だわさ、笑い。まさに私もセンスって何ぞやって少し前に考えることがあって、それを深掘って今の私が思うセンスとは、はてな、特別な才能ではなく、センスの芽をよく観察して積み重ねて育っていくもの。センスとは自分を知ってる人の表現力。パンで言うと粉（素材）イコール感覚（誰にでもある）、コネイコール自己理解と表現の積み重ね、発酵イコール内側での時間、焼き上がりイコール表現されたセンス。コネがめちゃくちゃ大事ってことね。センスも筋トレ、自分を知って信じて出せる人、そんな気がします。でいただきました。ありがとう、たかちゃん。なんかパンで例えるあたりがすごいたかちゃんらしいなと、思ったんですけど、これを読んで私なりの理解でちょっと話していこうかなと思うんだけど、こう最初にまずね、きっとなんかセンスっていうか、表現する時に、表現、そうだな、ここで言ったらパンを作る、焼き上がりまでにまずこんなのを作りたいなとかで想像すると思うんです、イメージすると思うんですけど、で、そのイメージすることもやっぱりこの自分を知ってないとなかなかイメージできなかったりとか、こういうものを作りたいっていう自分の意思っていうのがないと、なかなかこのなんていうかな、素材をどういうふうに、感覚を使ってね、こねたり発酵させたりっていうのがなかなか難しいと思うんですけど、イメージしながらその焼き上がりに向かって自分の感覚を信じる、それを信じられるように積み重ねていくっていうことがすごく重要なんだなっていうふうに、思いました。で、こう素材、あとはこのここにも書いてる素材、粉かっこ素材イコール感覚誰でもあるっていうふうに書いてるんですけど、これすごい私も、同意見というかすごい気づきだなと思ったのが、私っていう素材、いろんな言い方があると思うんですけど、私っていう個性であったり、自分の、どんなことも個性として捉えられるかなと思ってて、苦手のこともそうだし、得意なことだったり癖だったり、こだわりだったり、なんかそれを知ってるかで、もともと誰にでもある、ここに書いてる誰でもあるって書いてるけど、これを知ってるか、それこそ観察するっていうことってすごく大事だなっていうことと、それを結構 私自身もやってたりとか、周りの人でもそういうところをすごく大切にしてる人、たかちゃんもねそうだと思うんですけど、そういう人にすごく私も魅力を感じるし、表現する思いのままに直感的に表現するもそうなんだけど、それだけじゃなくてイメージして、あ、こんな焼き上がりにしたいなとか、私だったらこんな空間でイベントしたいなとか、なんかこんな風になってほしいからこんなハーブティーを作りたいなとか、そこに対してこう、もちろんレシピだったりノウハウとかスキルっていうところも大事だけど、結局やっぱり最後は自分の感覚が大切。それは伝わるか分かんないけど、季節も変われば、日常ってね、季節も変われば、ね、季節が変わると気温も変わってくるだろうし、自分のそれこそ感覚っていうのも変わってくるだろうし、あとはパンを焼き上げるんであればオーブンのね、機種によってとか、このレシピ通りのね、気温もなんだろう、オーブンも手の大きさもね、それ通りにあればいいけど、その素材を使って素材を生かしてイメージしたものに近づけていくって、やっぱり感覚が大事で、それを育てていくとセンスっていうものが確立していくのかなっていうふうに今考えながらすごく思いました。で、たかちゃんが書いてる特別な才能ではなくセンスの目をよく観察して積み重ねて育っていくもの、まあ、これめちゃくちゃすごい、本当にそうだなと思って、ピクティスタジオでも私が届けていきたいこと、ピラティスでも大体何でもね、使う言葉として育てるとか育むっていう使い方をしてて、なんだろう、本質っていうとちょっとこう、私の中ではちょっとむずがゆい感じなんだけど、なんかそういう部分、どこに至ってつながってる部分なのかなって、なんか才能って結局才能もそうだし、センスがいいねとかっていう言葉もそうだけど、結局は、ね、周りの人がそのものとか人とかを見て判断するだけで、なんか答えとか正解はなくって、誰かと比べて生まれる言葉だと、思ったりもするから、何が言いたいんだろう、なんかそっちよりも才能があるって言われることよりもセンスがあるっていうこと、言葉よりも、まあ、もちろんね、そんなの言われたらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ちゃんと自分が育てられているかとか、そこを楽しめているかとか、っていうところの方がすごく大切なのかなっていうふうに、っていうか面白いなっていうふうに思いました。なんかセンスがある人もたくさん失敗するわけで、自分の感覚を信じてるっていうか、感覚に意識を向けるからこそ失敗するわけで、そのずれをね、感覚だ、例えばパン作りだったら、わかんない、私の意見で話してるけど、レシピがある中でその時の感覚、自分の感覚を、検証して、なんか例えば焼き上がりがすごい焦げてしまったとか、何かイメージと違ったっていうズレをね、次またトライアンドエラーで組み立てて、イメージして、じゃあ次の感覚的にはこうだ、前回はこうだったから次はこうしていこうっていう風にズレをね修正していく、そうやってセンスって磨かれていくし、 また新しいセンスが育まれて、その人のオリジナルとしてなんていうかな、個性として、魅力的なものになっていくのかなとかっていうふうに思いました。たかちゃんありがとうございました。ありがとう。なんかちょうど今日ピクティスタジオの10月からの講座の、説明の機会があって、お申し込みがお一人いただいてるんですけど、その方と説明会でねお話しさせてもらった時に、その時もセンスに惹かれてっていう風に言ってくださって、でよくよく聞いてみると、どういうところに惹かれたかって聞いてみるとね、すごい自然体であるとか、なんていうかな、例えば具体的に言うと、今だとインスタグラムの発信でこうマイクを持って正面に向かって話して、こう動画を撮るスタイルみたいなのがね、もしかしたら流行ってるかもしれないんですけど、そうではなくって、なんか私の撮り方だったり、私のお家の雰囲気だったりこうに惹かれましたって言ってくれて、まあ、だから要はセンスに惹かれたっていう風に言ってくれて、まあ、それも嬉しかったんですけど、よくよく聞いてみると、なんか結構感覚が似てる人で、だから結局この自分の感覚っていうところを追求探求していって、日々そうやって探求しながら表現し続けると、やっぱ似たような人が集まってきて、なんだろうな、心地よい関係性だったり、自然体のつながりっていうことが、生まれていくんだなっていうふうに、これがいいこととか悪いこととかそういう捉え方ではなくって、そういうふうに感じました。はい、またなんか言葉の意味というか、なんかこう深掘ってみるみたいなこともやれたらなとかっていうふうに思ってます。なんかね、また最近の YouTube の話なんですけど、言葉でね、日常は思考停止、良識は押し付けっていう言葉をね聞いた時に、なんかすごい私の普段頭の中で考えてることとか、こう自分のテーマみたいなところとすごく一致して、なんかそれについても話したいなとか思ったりしてますね。なんか日常常識か、あれ言ったっけ、日常はって言っちゃった、常識は思考停止、良識は押し付けっていう言葉です。なんかそうそう、常識だよねっていう言葉の中には、常識って言葉でうまくまとめてる、思考停止状態が生まれてるなっていうのはすごい納得で、こう私はどちらかというとずっと考えてしまうタイプで、ここで落としどころつければいいじゃんみたいな時もそれを疑ってみちゃうみたいなところが癖としてあって、でもなんかそれでいいのかもしれないっていう風に感じ取ってきた言葉で、こう今からどんどんね、なんか情報があって、こうなんていうかな、何かやりたいとか何か作りたいとか、どこどこへ行きたいってなった時に、正解がネットからパンって、正解らしいものが、らしきものが出せる中で、それを検索してそれ通りにやるっていうことをね、日常ではたくさんしているけれど、だからこそ常識でしょうっていうことも疑いながら思考を働かせて見ていくことで、なんか新しい視点とか、まだまだ知らないこととか 面白みっていうのがたくさん隠れてるのかなとかっていうふうに思った。最近その言葉から、そう、なんかその言葉から流れて、働くって何なんだろうとかすごい壮大にね考え出してしまってるので、自分の中での働くっていう定義が少しずつ固まってきていて、なんか緩やかになってきている、うん、のでちょっとそれについても話したいなって思ったりなかったりっていうところです。はい、ではこの辺で最後までお聞きいただきありがとうございました。レターもありがとうございました。なんかまた何でもいいので雑談レターとか、なんか話したいテーマとかなんかあったら教えてほしいなと思います。